Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は、障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
この時間はゲストを招きして、福祉や文化など様々な視点からアール・ブリュットについてお話ししていただきます。今日は、冒頭申し上げた通り公開収録お届けしたいと思います。ボーダレスアートミュージアムノマで開催中の展覧会、第12回滋賀県施設合同企画展 ING 障害のある人の進行形、こちらの関連イベントとして行われた対談企画、美術家今井則夫さんと同じく美術家でパラモデルの中野雄介さんの対談です。テーマ、障害者の作品の魅力と可能性についてということなんですが、まず、今井さんですね、今井則夫さんのご紹介させていただきます。今井さんは1946年大阪市生まれ、元具体美術協会会員、1966年第10回シェル美術賞一等賞を受賞されています。以来国内外の展覧会に出品多数、新大阪駅前や京阪天満橋、大津市役所の沿道など、様々な場所でモニュメントの制作、そして大阪市、都市環境アメニティ表彰を受賞されています。著書に白から始まる私の美術ノート、ブレーンセンター他あります。2012年度まで、西安造形大学で教鞭も取られていて、ボーダレスアートミュージアムノマの懇談会委員として関わってこられました。そして、中野雄介さんは1976年大阪府東大阪市のお生まれです。2002年に京都市立芸術大学大学院美術研究科、絵画専攻日本画を修了されています。2001年に同じく京都市芸術大学を卒業された林康彦さんとともにパラモデルを結成されて、そのユニットの名前はですね、得意領域や、趣向が異なるパラレル、平行なって意味ですね。そのパラレルな関係の2人という意味付けからなされた、そうなんですね。2人による模型遊びという要素をベースにして多様な形式で作品を発表されています。そんなお二人なんですけども、あくまで、今回はそのお二人の対談部分というのをお届けするんですが、実はもともとこのイベントではですね、最初にお二人の活動紹介の部分がありました。ここは、放送ではカットしてるんですが、二人のですね、活動の詳細は実は、この番組ですでに放送してまして、まず今井さんは第45回46回回に、そして中野さんは第97回98回にご出演されてるんですね。ぜひポッドキャストでバックナンバーをお聞きいただけたら、より、この2人の対談の中身がこう充実して聞こえるんじゃないでしょうか。ぜひよろしくお願いします。司会は第12回滋賀県施設合同企画展の実行委員長を務められている堂々隆久さん、そして野間学芸員の木本聖奈さんです。それではどうぞお聞きください。
なんか最近たまたまうちの兄がね、なんかその医療関係の、いろんな事業を立ち上げる会社みたいなものに属したらしくて、で、僕はアート関係で一回こうやってるので、なんか そっちのそのアートセラピーとかっていうことってどんな感じやねんみたいな質問されたんですよ。で、僕もアートセラピー方法と思って調べてみたら、ちょっと違うんですね、あればね。どうなんだろう。それも誰かに質問したかったんやけど。アートセラピーっていうのは、欧米やアメリカではこう資格があって、大学で学んで資格を取って、で、障害者であったりだとか、こう、傷ついているという、こう、治療するというか、その役割として、こう、割と似たことをやってるんですけど、なんか仕組みが違うというかね、なんか、セラピーでもだからないわけですよね、この場合はね。
割と作業療法とかの現場だと、その素材によって、その人のこう、こういう思いを発散する、割と、手の動きが強い人には、こういう革細工を してみたらいいんじゃないかとか、割とその創作がどんな効果を、治療的効果をもたらすかみたいなことで、考えられているものみたいなので、また、あれですよね、ING でやっているような福祉施設での創作とは、そういう部分はちょっと違ってくるのかな。ね、はい。
それと、アートセラピーの場合は、普通の人いいですか、うん、そういう人が、ちょっと精神的にしんどくなってきたときに、とか、なんか、僕の友達で一人ね、まあ、画家で中谷明夫いうのがいてましてね、で彼はそういう施設に行って、アートセラピーですか、もう、なんか別にそんな勉強したようなことは聞いてないんですけれどもね。
なんか日本にはその仕組みがないっていう話ですね。
まあなんかそんなんでね、もうかなり面談いうか話、ね、そういうことをずっとやってるみたいですけれども。
なんか、おそらく治療のためにあるというか、その傷ついた人の回復を目指してやるのがアートセラピーなんでしょうかね。なんか、うん。ただなんか言えることとかがかなり接近してくるなとは思うんですが、まあなんか、ちょっとしたこと、その木の絵を描いてください。画材を渡して描かしたときに、どういう木を描いたかとか、でも細かくすごく、判定というかね、いろいろ決まってるみたいなことも。で、その次言えることがこうだとかって、まあそんな風になってるらしいですが。まあどういう、それがいいのかどうか僕にはさっぱりわからないですけど、まあサポートっていうのは複雑なもんやなというのは、やっぱり思いますね。
うん、まあ最近、現代美術でね、いかに見せるかいうか、展示含めてね、展示に代表されるいかに見せるかいうことが、まあそれも一つの表現みたいな方にね、なってきてるとかありますね。だから、ところが、その、障害者の人の多くは、見せること前提にしないでやってることの方が多いと思うんですね。で、それを、まあ、今回ね、こう、見せたりする。で、まあ、いかに展示、見せるかいうことがですね、逆にサポートされてる施設のスタッフの皆さん方の、まあ、言うたら、それが一つの、ね、表現といいますか、だからそういう障害者の人との、コラボレーションみたいなね、形で、まあ、展示、見たらいいのかなというふうに、まあ、思うわけですけれども、また例えば裏表に描いてる絵なんかではよくありますよね。ね、一枚の紙の裏と表に描いて、両方いっぺんに見れないわけですよね。でもなんかこう、うまく両方から見えるように展示を施すとかですね、まあ、そういうこともね、まあ、大切かなと思いますけれども、逆に僕は、そういう皆さん、そういう ING の皆さんがですね、どういうふうな気持ちにかか、考えで、まあ、ああいう展示に関わってられるのかということをですね、逆に聞いてみたい気がしますけれども。
まあ、作られた、ね、ご本人が展示見て、どんな感じなんやろうっていうのを、ね、大抵嬉しい感じなわけですよね。まあ、そこは基本にあるのかなというところもありますけどね。
逆にそのさっき芸術的価値という話がありましたけど、まあ、この作品はその、まあ、そこまで評価してもらうために出しているというわけではないんですけど、実際に作品として見るときにどういう部分で評価されているのかなというのを聞いてみたいなと思うんです。
僕は先ほど言いましたように、まあ、作りたいから、作るとか、描かずには得られない、なんかいられない、まあ、そういう気持ちですね。作らずにはおられないような、そういう気持ちが伝わってくる作品というのはね、まあ、これは一つの力を持っていると思うんですよね。作品の大きい小さい関係なくですね。それと、まあ、もう一つは僕自身がですね、あ、こんなん見たことないと。そういうのも一つの、もう一つの、価値としてね、持ってますね。まあ、僕の入ってました具体美術というのがね、代表の吉原二郎氏との、まあ、口癖いうか、まあ、モットーだったのは、見たことないもの作れと。まあ、もちろんその前に人の真似はするなっていう、まあ、そういうことがあったんですけれどもね。やっぱりそれは、見たことないものってなかなか少ないんですけれどもね。どっかで見たっていう感じがあっても、まあ、しっかりよく描けてるなという作品もあるわけですよね。でもなんか、まあ、一つの基準として、作者の思いがガーッと出てくるのと、それから今度は僕が見る側ですよね。それを、 こんなん見たことないっていう、どう評価していいかわからないっていうね、まあ、そういうものがありますね。あの現代アートでも、誰だったかな、ちょっとそういう経験を したのは、あのコンタクトゴンゾーという名手でしょ。
あ
れをね、まあ、最近よくあちこちで出てますけど、初めてね、それが吉原次郎賞のね、
あの僕らの横でありました
。あ、そうですか。あれ最初見たときね、どう表現していいのかわからないみたいなね、まあ、そういうところがありましたですね。
パフォーマンスですね。あの戦い合う奴らなんですよ。コンタクトするんです。こう殴ってるふりを、まあ、ほんまに殴ってたりするんやけど、戦うふりを、なんか遊びをするみたいな。いや、まあ、パフォーマンスとかはやっぱり強度がありますね。うん。あの、僕とかやっぱり基本は日本がやってて、で、まあ、その前には漫画とかの影響で、今井さんも漫画の影響があって最初には、あのね、おっしゃってるけど、あの、
漫画家は志望だったんですよ。
うん。
で、まあ、絵好きでね、うん、で、まあ、漫画学にも、ちゃんと絵の基礎の勉強せなあかんでって中学の先生に言われて工芸高校に入ったん
です。で、僕もその東大阪っていうところで育ってね、その周りに、うちの両親だってその美術に関すること一切こう興味示してなかったので、一切なかったんですよ、そういうものが。で、そんな中でこうポンといきなり芸大に行ったみたいなところもあるんですが、うん。ね、その漫画であったり、何を言おうとしましたっけ、ね、質問に答え出ないですよね。なんかまあさっきからこう、ちょっとずつもう言ってしまったような気もしますけど、その、まあ僕たちであったりだとか、そのまあ美術館で見る、その作家の、現代美術作家の作品、当然それもそれぞれ素晴らしく面白かったりするんですが、なんかまあ、その、ある文法の上に乗っかっているというか、ルールの上にあったりだとか、その果てでまあ面白い、今までにこうなかったことをさっきおっしゃったようにやっていく。で、その得意性、もう一つ一つの得意性が生まれていくことが大事や、みたいなことなんですが、やっぱりその、収まってるっていうところがどうしても見受けられる。自分も含めてですよ。自分なんて大いに収まってる気がするんだけど、うん。その収まり、みたいなものにこう、ボーン、日々入ってね、こう漏れて出てきてるようなものをこうさ、この作品に感じるときに、ああ、すげえな、と思うんですね。まずは。うん。もう何回も言ってますが、本来でも、その、そんな、障壁であったりね、枠は、本来ない方がええやんけ、と思ってるんやけど、どうしてもこの僕らは、その、そういう壁であったり、フィジカルなことであったり、重力であったり、そういう制限にこう絡め取られてしまってて、そこにこういけない。うん。そこでどんだけ限界まで頑張るか、みたいなことが、僕は創作の一つの、ね、趣かなと思うんですけど、そっからこう、すでに、まあ、ある意味、ある程度、僕らよりは随分自由に言い張るというところで、そういう趣を作品から感じるときに、まあほぼ感じるんですけどね。本当に、ちょっとした落書きでもなんでこんなに充実してるんやろうとか、なんかこう充満している。足りてない気がしないみたいな。で、かたやこっちはこう、ちょっと絵描いたら全然足りひんなということばっかり感じてるというか。だから、まあ、本来あるべき姿、でも芸術とか想像とかっていうことも、まあ超えてね、人間の性みたいなことには、本来そっちの姿なんちゃうかなと。分裂型的思考であったりだとか、ね、多動とかもあるんかもしれないけど、僕らはそれを無理やりこう落ち着かして、順番で考えたりとかするわけですが、本来そっちやん、みたいな。うん。で、だからおかしいのこっちかもよっていうことは常々やっぱり思うわけで、そういうことに気づかせてくれる時が一番ありがたいですかね。ね、
そろそろ、お時間が迫ってきたんですが、最後に、実行委員長から、お一つを、お二人に質問をお願いします。
はい。それでは、単刀直入なんですけれども、最近の、障害のある方たちのね、作品の動向的なところを、どう感じられてるのかなっていうところを、ちょっと質問してみたいと思います。
まあ、僕はピカットアートというのとですね、 それからもう一つ、大阪でコラボアートというのとね、その審査してるんですけど、最初の頃はね、割と一つの傾向というのがね、強かったですね。まあ、粘土の造形であれば必ずこういうのがあったりとかですね。でもなんか、それぞれいいんだけど、やっぱり同じもんばっかり展覧会に並ぶのはまずいんでね、まあ、その中から一つみたいなことで選ぶわけですけれども。そういうことがちょっと最近少なくなってきたな。もう本当にいろんなものが出てきてるなという。それはいろいろ、まあ、サポートされてる側の理解がこう含まってきたのかなというね、まあ、気もしますけれどもね。はい。
でもその最近のそれをそこまでつぶさに、見れてないし、これが一番新しいんだっていうことなので、そんななんか鋭い意見は何も言えないんですけどね。ただまあちょっとこういろんな、この本を読ませていただいたりだとか、こうやっていろんな方とこうお話しさせてもらって、まあかなりこう、僕そういえばこの展覧会で、これが97年ですかね、京都文博のこの水の器量のあの方の作品だとか、いろんなアルブルトのそのね、作品が出てる、この展覧会が初めて見たやつやったんですけど、まあ、この時よりは随分この、いろんなことで手厚くなってきてるのかな、この界隈はという気がするんですよね。まあ、なんて言うんですか、でしょうか。そういうものが手厚くなればなるほど、ちょっと生じゃなくなってくるところも出てきたりせえへんのかなっていうのが、まあ、なんとなくですけど、感じるところではありますね。もちろんでもそれぞれの作品もおそらく強度は、ね、あるだろうし、それほど、さほど心配はないんでしょうけど、なんかこう、うずもれていく何かもあるかもしれないし、まあ、均質化してくる、マンネリ化してくるみたいなことだってあるかもしれないし、まあ、目標設定というのが難しいんでしょうけどね。なんか、若干それは思うかもしれない。はい、
最後にちょっと思いますのは、なんか、そういうこういうアールブリュットというか、そういうのしか見ないっていうね、人がいてるとしたらね、それは僕おかしいと思うんですね。だからやっぱり、アルブリットが、まあ、そういう一般の、そういうアートと肩を並べるようなということを言うのであればですね、そういう他の現代アートのね、先端的な部分いうのも、やっぱり見ないといけないと思うんですね。だから特にそういう携わってるスタッフの方々たちは、そういうのをこう、できればまあその、そういうね、アルブリットの作家たちと一緒に見るとかですね。そういうことも一方で大切ですね。で、まあ、なんかこう、あ、こんな作品があって、この人はこういう人でという、そういう作品の、出自ですか、背景をあまり語りすぎないでね。作品だけを一遍まあ、純粋にそういうの何も外してですね。作品だけにも、一遍接してみるという、そういうことも大事かなというふうに思いますね。まあ一番まあもう一つ展覧会、例えば ILG で、例えば5万円、10万円がパッと自分がもらったとして、どれか一つ買いなさいって言われた時、どれ買おうかなとかですね。どれかあげる言うたらどれもらうかなとかですね。そういうような観点で一品作品見てもね、なんか面白いと思うんですね。なんかこう、面白いけどちょっと家にかけるにはなとかいうのもあったりもね、しますし。だからいろんな観点で作品をこう見ていく。まあなんかアートの発するメッセージに耳を傾けるんですかね。そういうような、そういうことが一番まあ最初に大事なんかなという。まあそういう気がします。
いいですか？乗っかっちゃって。すいません。今聞いてて、ああと思う、そうと思ったんですが。そのね、施設員の方々のそのメンタリティや努力が、あって素晴らしいと僕は思うんだけど、その人たちの感覚も上げていく必要はあるんじゃないのかなとは思うんですね。だから先生おっしゃったように、まあ現代美術であったり、まあそれ以外のものも文化的なものはいろいろ関心を持って見ていく。で、そしてその、ね、接する。なんかそういうことって、まあ、なるべく、上がれば上がるほど、知ってる範囲が広ければ広いほど、感度が高ければ高いほど、まあ、悪くはないと思うんですよ。いいことだと思うので、なんかそれはもっとこう、生きてくる気はしますね。そのなんか、 そう思いました。
さて、そろそろお別れの時間です。今井のりおさんと中野ゆうすけさんの対談、いかがだったでしょうか。それではまた来週お楽しみに。さようなら、浅田渉でした。